ました。
大島康です。
中野湊です。
無限まやかしとは、映画やドラマや漫画や小説などのフィクション、すなわちまやかしを無限に貪り続けている私たち2人が、それらの感想や考察を述べていくラジオでございます。不適切にも程がある第8話の、直後の感想3本目でございます。まだの方は1本目から聞いてください。
はい、
ということで、まあちょっと本当真面目なね、
本当に
考察というよりね、
うん、
まあ、評論みたいなことをちょっとやってしまった1本目と2本目だったんですけども、うん、まあ楽しい回ではあったからね。
そうなのよ。
ぼんやり見てればね。
そうそうそうそうそう。
考えすぎちゃってたから。俺らがちゃんと見すぎちゃってるっていうか、その真面目に見すぎちゃってるからっていうのは、
見すぎって真面目に見すぎって怒られてもしょうがない喋り方してたから、う
ん、全然そんな感じじゃない可能性もあるからね。
そうですよ。だってもうムッチ先輩くだらなかったね。
くだらなかったな
本当に。あのやたらと
ちょろかったし、なんか
そうちょろかったし、あとやたらとその磯村さんを2人画面に映しておくっていう、
うん、
あのそう、ね、やたら手間のかかることを
技術使いたい。
そう、技術使いたいあれとかすごくない？あのさ、肩組むのとかさ、
確かにね、
うん、結構すごいなと思いながら見てたけど、
ちゃんとやってるよね。
そうそうそうそうそう、
確かに確かに確かに、うん、そういやそうだわね。
そうそうそうそう、
確かにね、
2人いるって感じ。
うんうんうん、そうそう。あとさ、ミスター・ビーンとかのさ、
う
ん、なんか外国のコメディとかのやつだよねこれ。
あとさ、あのさ、動きシンクロさせるっていうのやってたじゃん、
うんうんうん、
あれ結構すごいと思うよ。
そっか。
え、だってさ、あのさ、目の前にそれをやってるのが見えるわけじゃなくて、自分で一回やったことを衣装を変えて、
確かにね、
別のキャラとしてタイミングをいい感じに合わせながら、
ね、
同じポーズ取るっていうことをやってるわけよ、磯村さん。
うわ、確かに。本当だ。
あれすごかったな。
いや、そうね、うん。まあ本筋とはあんま関係なかったけどね。
そうね。
で、あ、そうか、彦摩呂さんがね、あれなんだよね。
そう、彦摩呂さんがって
が現在のムッチ先輩なんだよね。
あれもね、あの一ネタのためにね。
いや、そうだよね、うん、まあでも元々はアイドル出身の方ですからね、
はいはいはいはい、
全然あり得るっていうところですけど、うん、で、キョンキョンね、
キョンキョンね、
出てくるんかいっていうね。
びっくりしたわ。
いやー、すごいわ、もう、うん、いやー、もうなんかそのやっぱ工藤官九郎の本当にもうね、めちゃくちゃ今回もさ、おしっこだの、そのいたした回数が本当は2回だよねだのなんだの言って、そのずっとその不適切なことをやるっていうさ、
うん、
もう治んないんだなこれはっていう、
うん、
その意思もあるけどやっぱやんないと気が済まないんだなっていう、
うん、
ずっともう1986年から止まってるわけですよ、工藤官のその子供としての悪ふざけの部分っていうの
は。はいはいはい。
だけどやっぱりなんかある種のこうトレンドを読むマーケターでもあるんだなっていうところとしては、やっぱり最終回が近づくにつれてサプライズキャスト出してくるってさ、
うん、
なんか近年のドラマの盛り上げとしてもうやんなきゃいけないぐらいのさ、
なるほどね、
なんかもう俺は別にいいことだと思わないんだけど、
うん、
それで別に面白くないドラマって結構あるし、いやでもそれが一番悔しい、なんか悲しいんだよな、
うん、無風とかあるもんね。
そう、どうでもいいよっていう、その、うん、誰かどうか当てさせることとか誰が出てくるかで当てることって別に考察じゃないっていうか、その 感想じゃないっていうか、
もう全然特定できそうだけど。
いやいや全然それいっぱいあるから
そっかそっか、
全然いっぱいあるよ全然お面かぶってるやつ以外もいっぱいあるし全然あれだけじゃないし、
あれだけじゃないもんね。
あれは俺は頑張ってると思うし。
ああなるほど。
そう、企画書すげえ面白いんだろうなって思うてか、まあ日テレの中でも評価高くなきゃ次できてないから、ね、
そうそうそう、続編やるっていうのは支持され
たから。あれはすごいですよ、あれはすごくて、はいはい、あれは新しいゲームを作ったからすごいんだけ ど、
なるほど。
それの生地真似をして、あ、出てきたんだ、そうですか、でも遡っては見ないよっていうのがまあ結構いっぱいあって
はい、はい、
でしかもゴールデンプライム帯のやつはなんかやんなきゃいけないみたいな空気までちょっと出てきてるんですよね。
なるほどね。
その中でもう必然があって関係性もあって、で序盤から匂わせもちゃんとあってっていう人を出してこれる自信があってやるっていうのがまあ素晴らしいじゃないですかっていう、う
ん、いやすごいよね。なんかさ、
うん、な流行りにも乗ってんだよちゃんとっていう話、
はいはいはい、
そう。
でもさ、なんかさ、すごいなと思ったの、うん、あのミュージカル俳優だったら、
うん、
出てくるだろうみたいな話してたじゃん。
あ、黒崎育三さん出てこないね。
あ、確かに出てこないね。あれは
あれ、
あれはでもさ、例えばだよ、
うん、
八嶋さんの話出てきた瞬間に、
うん、
あ、これワンチャン八嶋さん出るなって思って出て、ーおーってなったじゃん。
確かに。
でもさ、キョンキョンに至ってはさ、うん、ポスターとかあんなにこれ見よがしに貼られてても、
そう、
まさか って。
そう。出せないからポスター貼ってるんでしょっていう。
そうそうそう。
出せないからポスターまで許可ギリギリ得たんだけど、スケジュール開かなかったんでしょと。
はいはい、はい。
で、関係性あるから、ポスターだけ借りられたんでしょ、個人事務所だからみたいな。
うん。
ふうに勝手にもう解釈してましたよね。
ね。だからそのレベルの人が出ると、おーってなるよね。
うん、で、しかも今回一回、その、うん、顔を見せないで映ってるっていうところで、
あれすごいね。
これの、これで終わりねって。
はいはいはいはい、はい。
勝手に思うっていうね。
そうそう、勝手に思ったもん、ね。
だから視聴者のリテラシーもいじってんだよな。視聴者がさ、知らないくせにさ、
はいはいはい、
その業界のことをさ、
はいはいはい、
キョンキョンの事務所がとかさ、まあ僕らはまだ、まだ多少さ、内部のこと分かる方だけど、まあね、
うん、
分かんない仕事してる視聴者だとしても同じリアクション取ってますよ、多分その。
はいはいはい、
はい。あの許可がとかさ、知らないくせにやっぱ思ってると思うんだけど。
はいはいはいは
い、いや、出せるよっていう。
ペッて出したからね。
そう。
ペッって。
マンハッタンラブストーリーと、アマちゃんと韓国のお姫様やってるから、出せるよっていう。
かっけーかっけーって感じあったな。
で、すげー失礼なこと言うし。
うん、そうそう。
キョンキョンなのにキョンキョンじゃない。こんな感じなのかとか言って。
そうそうそう。
で、キョンキョンが、やっぱすごいね、その、劇団の方っていう。あ、ギリ、この失礼なやつを、ギリ好意的に取るとしたら、そうしかないなって。
そうしかないな、みたいな。
あ、すげえなっていう。劇団の方でもあるしね、この人たちはね。
そうそうそうそう。
大人計画の人たち
そうそうそう。実際そうだからさ。実際そうだから入り組んでるんだよね。
安倍さんだけだけど、ここでは。っていう、なんかその、嫌さがない、その絡みをすごいやってて、まあ次の話で出てくるのかどうかは知らんけど、
うん、
なんかね、不快感のない素晴らしいシーンでしたね。
そうね。
うん。
あとさ、俺あの、うん、先生。
うん。
俺先生になる。
中島あゆむさん？
あ、中島あゆむさんのところも、うんうん、なんかね。
サラダ食ってるところね。
あれ何？
俺あれわかんないんだよな。
でも俺なんか好きよ。
うん。
うん、
あの中島あゆむっていう俳優は僕すごく最近注目してて、
あ、そうなんだ。
結構ね、あのミニシアター系の映画とかにめっちゃ出てるんですよ。で、まあドラマとかも結構出てるんですけど、うん、まあどんな役が多いかっていうと有害男性の役が多いんですよ。
へえ。
で、まあ身長が184センチあって、うん、で顔も結構彫りが深いですよね。
うん、
で、あの目がちょっとこうくぼんでて鼻ががっしりしてて、
うん、
で顎の輪郭ががっしりしてるから、
うん、
まあその典型的な男性みたいな風な顔にすごく男性的な顔ですよね、
うん、
だからその加害的なことを平気で言う役とか
はいはいはいはいはい
が結構連続で続いてるんですよ
はいはいはいはいはい
それがめっちゃ面白いんだけど、でそんな人がっていう逆張りキャスティングもあるのかなっていうか
はいはいはいはい
すごい男っぽい感じでまあちょっとモラハラとかの感じのね風の風にも見えなくもない人がでも内面はそういう感じなんだみたいなね。あ、そうそう。偶然と想像っていう、濱口竜介監督の映画でもそういう役やってたし。
うわぁ、そうだ！
そうそう。
あれ、あれ映画俺好きなんだよな。
あれ、すげえ面白いですよね。
すっげえ面白い、あれ。
で、ちょっとその怖い男代表みたいな役ですね。で、よだかの片思いっていう、これも僕すごい好きな作品なんですけど、これでも、そのね、あの、主人公が松井玲奈さんが演じてる女の人なんですけど、と接するちょっと怖い男の人っていうね。役で、まあ、他にもね、なんか2個ぐらいそういう役で出てるんですよ。
へー。
だその顔に基づいたタイプキャストっていう感じなんですけど、なんか、あ、でも、なんかそれどころじゃないな。その、
出てるんだ。
そう、その2つの間に挟んで、今に至るまで20本ぐらい映画出てるわ。
へー。
すごいな。めちゃめちゃ出てる。
なんかさ、こう、あの、
全然把握できてないな。
いっぱいある。いいよね。なんか憎めない感じもあってさ、
うん、
で、
声がめっちゃいいんですよ。
声いいね。
そうそうそう。
で、それ
声が低いん。
俺さ、それになんかこう、坂江さんがさ、
うん、
なんかこう、いい感じに惹かれていく感じあるじゃん。
うんうんうん、
あの流れというかさ、
うん、あ、日芸文芸学科卒業ですよ。
え？阿蘇文芸？阿蘇文芸出身なの？
うん。あ、先輩ではない？
いや、俺、あの、演劇だから。
あ、そうかそうか。じゃあ、そうそうそう隣ですね。
そうですね。
うんうんうん。
はい、はい。阿蘇文芸。あの、日芸の中で文芸は文芸の人が言ってたけど、阿蘇文芸って言われてて。
あ、そうなんだ。
遊んでる人。
その空気もありますね。
で、それであの、日本一高い原稿用紙がもらえるっていう。あの、学費によってもらえるものが、あの、原稿用紙しかないっていう。
あ、でも大学で落研に属してたらしいですよ。
あ、そうなんだ。
あ、でも大学在学中にモデルを始めるとか言って、まあいろいろやってるんですね。
ね。
うん。
いや、そう、なんかそれと坂井さんの、
そう。
なんか、LINE も。
わかんないんだよね。
でもさ、なんか坂井さんがさ、
うん、
やっぱこう、どんどんなんかその、しっくりきてるじゃん。
もうさ、この人がさ、うん、昭和の方が住みやすそうなんだよな。
でさ、これちょっと俺らあんまさ、次回予告の話しないようにしてるけど、
あね、
次回予告で坂井さんが、このまま昭和のままでいいみたいな、
マジ？
この一言言ってたんだよ。
あ、マジか。俺それ見逃してた
の。本当？俺これで、あ、やっぱそうなんじゃんというか。
ね、あ、だからそう思ってたのかもしれない。
そう。
戦争心理に俺が残ってたのかもしれないけど。
そうじゃんっていう。だってもうさ、最初にさ、
うん、
そのこうさ、純子とさ、喋ってる時のさ、うん、あの、なんかあの、お花柄のエプロンした状態で、
うん、
あの、エンドウ豆の鞘をずっとさ、
そうね、
こう撮ってる感じ、ね。あれとかもさ、もう、もうしっくりきてんじゃんっていう。
確かにね。
うん、
だしさ、あの、おっぱいが出てるテレビさ、
うん、
ぼーっと見ててさ、
うん、
あ、いけないいけないとか言って
さ、
ちょっと見たいんじゃんっていうね。
そうそうそう、かつてはそういうのあったけど、なんかどんどんどんどんしっくりき始めてて。そうそうそうそう、
いやー、これは、なかなかですよ。どうなるかわからないね。
そうそうそう。だからなんかそれも、あ、なんかこう、こっちも進めてきたなっていう感じがするというか、で、それがさ、絶望感という意味では、
うん、
その、ちょっとね、あの、一郎さんの流れとちょっとシンクロしてんのよ。その未来に希望が持てないとかじゃないんだけど、
うんうんう
ん、なんか坂井さんがこの昭和の価値観とかに切れ散らかさなくなってきちゃってる。
確かにね。
この輪は特にあのその不登校の、
うん、
あの子が、
はいはいはい、
あの、マラソンだとか。
あれ俺夢かと思ったわ、最初。
くだらなかった、よかった。
夢かと思ったらね、いつもがおかしかったんだ。
そうそうそうそう、いつもがおかしかった。でさ、それに対してピシッと言ったじゃない？
うん、
言ったんだよ、
うんうんうん。
言ったんだけど、でもその後、サラダバーに連れてってもらったら、
はいはいはい、
もう全部、こうなんかあの、いいか、まあ、レディーファーストってさ、
うん、
もう今じゃ欧米じゃ廃れつつある文化なんだけどさ、って言って、うんうん、でもそれを自然にやってくれる感じがいいのよって言って、顔がどんずばな上でって言ってさ、
うん、
で、それでなんか話聞いてみたら、
うん、
父親は料理する人でねって言って、あの、中島あやふさんの役を言うわけじゃない。うんうん、っていうところに、なんか、その、あ、令和とか昭和とかじゃないものを多分あれは見てる感じがしたの。
うんうんうん、
その人個人っていうのね。うんうん、で、逆に、その、三宅さんの方は、その、
はいはいはい、
あの、見た目に対して中身がハンサムっていうことを言っちゃってさ。で、それで、あなたはもうちょっと、あの、気をつけなさいみたいなの中学時代のさ、
うんうんうん、
あの人に、あの子に言ってみたいなのがあったりして、
うんうんうん、
なんかその、坂井さんの中での、
うん、
その、価値観っていうのかな、
うん、
それって、その、あのほぼほぼ一郎さんとシンクロしてんだよね。
うん、あ、なるほどね。
一郎さんの価値観ってさ、あのさ、ちょっとずつさ、令和の中でさ、
うんうん、
こうあのちゃんと時計こう合ってきてる感じするじゃん。順応とも言えるかもしれない。なんかちゃんと
そうだ、ね、
昭和の感じのまんまなんだけど、
うん、
いろいろ言葉は覚え始めたし、
はいはいはいはい、
でも結果今回黙っちゃう、
うん。
受け入れて何も言えなくなっちゃうっていうのが最後だったと思うの。
確かにさ。
うん、
パワハラなんてさ、
うん、
別にダメじゃないだろって言いそうな人だった。
言いそうな人だったでしょ。
パワハラっていう概念を内面化してますもんね。
う
ん、
そう、君のはパワハラじゃないかいっていうのをちゃんと言ったわけじゃん。
確かに。
それに対して、
うん、
栄さんも、
うん、
最初はもうあそこに出てくる人たちみんな否定するって感じだったわけ。
うんうん、
もう本当に昭和ってもうろくでもないって言ってたのに、
うんうんうん、
その昭和の中に生きる人の中でも、うん、あ、こういう価値観の人がいてっていうところから、
うんうんうん、確かに。
そう。坂井さん自身があそこにある、
うん、
あの時代にあるものを、
うん、
その一緒くたに全部否定ちゃんとできなくなっちゃってるっていう。うん、
そうね。だからそれぞれが、それぞれの時代じゃない方の時代への、ちょっと解像度上がっちゃってんだよね。
うん、そうそうそう。解像度が上がっちゃった結果、
うん、
あの、感化されるとか、順応するとかじゃなくて、うんうん、何も言えなくなってくるっていう。
迷っちゃってるっていうね。
うんうん。それがね、なんていうのかな。迷ってるなのか分かんないんだよね。
そ
の
なんかさ、俺、坂井さんの場合は、
うん、
なんかさ、時代あんま関係ないんじゃないっていう気がしてて。
うんうん、もはやね。
ね、この二人の、ちょっとその逆位置にいるねじれた二人っていうかさ、
うんうん、
あ、この二人のいいとこ取れば完璧なパートナーになるのにっていうさ、
うん、
ので、狭間で迷うってさ、別に時代関係ないじゃないですか。
ああ、そういうこと？
その、いろんな別に普通にさ、現実でもあるしさ、
うんうん、
普通にめちゃめちゃ典型的なラブストーリーじゃないですか。
ああ、何あの、離婚した三宅さんか、
そう。
っていう話。あ、そう。いや、あ、俺そこは、あの、迷ってるとは思わなかったけどな。なんかもう離婚した人なわけじゃん。
まあそうだけど、うん、なんかその、なんかどっちも、ありな。
俺ね、どっちかなっていうので言うと、はいはい、あの、昭和に生きてる人、だけど素敵みたいなことかなってちょっと思っちゃった。うん、その、自分が、
ね、勝手に持ってるギャップね。
そうそう、自分が、もう、最低と思ってた価値観の中で生きてる人たち。
はいはいはい、
で、実際今も、その、せっかく学校に来れた子を、マラソンに誘っちゃったりして、うん、もう本当にひどいと思ってちゃんと言う。
うん
う
ん、
そういう人だけど、
3年 B 組だったしね。
そう、3年 B 組だけど、うん、なんで顔がどんずばな上に、中身も素敵なのよ、
うん、
っていうことを過去の自分に言うわけじゃない。
はいはいはい、はい。
っていう、なんかそこの、あの、葛藤は見えたかな、迷いっていうか、うそういうことでは見えた。そういう意味での、どっちかなっていう迷いはわかる。
そうね。
かな
そこ
っちはわかるか、
まあ、比較はしてるわけじゃないですか。
そうそうそう、比較はしてる。
元夫と。
うん。
その、なんかそれって別に、なんだろうな、時代が、関係なくてもよくある恋愛の悩みっていうか、
あ、まあそこはね、
その元彼と比較するって別によくある話じゃないですか。
はいはいはいはい、
っていうところからすると時代から解放されてるんじゃないもうすでにっていう気はちょっとするんですよね。その描写というか、ね、そのキャラクターのポジションとして。
はいはいはいはい。
だからそう でも残っちゃいそうですよね、なんかちょっとね昭和に。
でじゃあそ の,
そんなことできんのか分かんないけど、
予告で一言もう昭和でいいみたいなのがあったけど、うんうんうん、じゃあどっちでもいいならなぜ昭和がいいなのかみたいな
そこは、ね、
ところはちょっと気になるんだけど、
ストーリーにしてほしいところだよね。
そうそうそうそう、ほらだからなんかそこがね、栄さんもねこうね、あのちょこちょこちょこと積み上げてきたものがなんかここに来てね、あ、なんか、より深まってきてるなっていう感覚がある。
そうね。そこを、なんか単純な、ないものねだりでしたみたいな。
うん。
隣の芝生は青いじゃないけど、それぞれの時代がそれぞれの時代に憧れてますみたいな感じにはしてほしくないね、ちょっとね。
そうじゃないと思うけどね。
もっとぐちゃぐちゃなまま終わっていいと思う、うん、全然っていうね。すごい、ある意味一貫してるなと思うのはさ、
うん、
あの、カエル亭の岩倉さんがさ。
そう、岩倉さんがしっかりと出てきました
ね。喋ったの初めてだよね、多分ね。
まあね、あの、ビデオの中ではあったけど。
歌って踊ってはいったっけ、あ、そう、ビデオの中ではあったけど、
そう
、地のシーンとしては初めてだと思いますよね。
ね、う
ん、で、そこで、やっぱ素晴らしいナイス夫婦ですよね。
その
横で似てるっていう。
横で似てる。そうそうそう。そこは似ないはずなんだけど、似るっていう。
そうそうそう。スネ夫のお父さんとお母さん以来のね。
あ、そうそう。そうね、あそこなんで似てるんだっていう。
そう、そこはなんかさ、あの本当にただの愛妻家でさ、
うん、
ただの愛妻家でただの家族愛の溢れたやつがさ、そんなにさ周りに対して乱暴者なわけないじゃんってかさ、
うん、
もうちょっと思うっていうか、家庭内でもモラハラ気味であれよっていうリアリティで言うとっていうのはちょっとあるんだけど、
ああそう、
それは俺はちょっとあったの。
ああそうなんだ。
逆に言うとその今までの工藤官作品での阿部サダヲさんがあまりにも有害すぎて
そうか、
そう本当にその女の人とか殴る勢いの人なんですよ基本的には。だから DV とかしてる昭和親父であれよってちょっと思うんですけど、
ああそう、
でもやっぱその一末のところとしてはその外で遊んでる方が解消あるっていう感覚を家庭内に持ち込もうとして一瞬トラブルって、やっぱさすが一郎だなと思うし、
まあね、
その小物でありその外に対しては虚勢張る有害男性ではあるんだけれども愛妻家であるっていうことを両立するエピソードとして完璧だなってい
う。ああそういうことね。
そう
それはあるかな。
これはなんかすげえ面白いなと思った
ね。そうね、
うん、だから単純にねその妻に頭が上がらないっていう側面もあるんだよね。
まあね、そういうところもあると思う。
うん。その、対等に愛妻っていうわけじゃなくて、やっぱりどっちかが上じゃないと成立しない、尻に敷かれてるか、亭主関白っていう、その、まあ今の夫婦だったらね、どっちも褒められたもんじゃないっていう気はするけど、
そうか。
なんか昭和の芸能人とかの聞く夫婦像ってなんかどっちかじゃないですか、なんか絶対。
ああ、まあね、芸能人とかそうかもしれない。
まあ極端な人ってなんか、まあ、うんなんか、
まあなんか俺はね、うん、あの結構大島さんよりも、
はいはい、
あの、夫婦とかお父さんお母さんっていうのはちょっと信じてるから、
あ
その、だから幸せな、
はいはいはいはい、
その、本当に愛妻家と、
はいはいはい、
家を一歩でも出た瞬間に、
うん、
モラハラ気質になるっていうのは、俺両立すると思って
る。人が変わる人もいると。
そうそうそう。で、実際にあの、山本浩二さんのとこは、そうだったでしょ。
面白いな、ま
あ。あの対比も良かったよね。
だってさ、
うん、
今回の1話の中で、2回人変わってますからね。
うん、2回人変わってる
1回目、コンプラ担当になって、
うん、
あ顔怖くなってるよって言われて、
うん、
で、家庭で、大丈夫みたいな。
うん、そうそうそうそう。
顔色伺う。 人になっちゃってるっていう、ね、2回やってるからね。
そうそうそう、だから実際なんかそういう人は俺はいると思ってるから。
そうね、
でそれをなんかその2つ の、うん、あの過程で対比してるのもちょっと面白かったんだよな、
う
ん、
確かにな、それ自体が楽しそうな家と、うん、それ自体が苦痛そうな家っていうね。
あ、そうそうそうそうそうそう、
確かにね。
でそういう意味で言うと、なんかそのまあ、あの確かにこう私も死ぬからって言って、この針で刺して私も死ぬからっていうことによって、でもなんかそれってその完璧な支配とはちょっと違う気がするの。そのあの一蓮托生だとじゃないけど、
そうだね、
そのみたいな感じがその一郎さん夫婦にはあると思ってるんだけど、あのね、クリアさんはね、あれ完全に握られてるやつじゃん。
そうだね。
もうその奥さんは
全然違うね。
でしょ。で奥さんはさ、うん、もういいから、もう大丈夫だからって言いながら、うん、最後のあの勝ち誇った顔っていうので、
うん、
もう、うん、あの状態を作ることが、うん、奥さんにとっても必要だし、うん、あれを優越としているんだよね。うんうん、そので自分の旦那にも、うん、その旦那のその金玉を握っとくというか、うん、っていう意味でもそうだし、うん、自分がある意味一番上なんだという、うん、そして私は常に謝罪させ続ける存在なのであるっていう、
だからさ、何らかの形でこうすることが目標だったんじゃないかっていう気さえするよね。
ああ、その奥さんがってこと。
そう、あで、まあね、夫が浮気してくれたおかげで、うん、勝ったって思ってる感じっていうか、
もはやね、
そのリアリティはちょっとあるよね。
そう、それは
戦いだと思って結婚してる人っていうのは、
いるもんね。
いやでも分かりますよ。
ね、なんかその感覚、うん、ちょっとゾッとしたんだよな。でもなんかそういう対比もうまかったなって思うし、
確かにね、結構、うん、そうな熱い回だったな実は。
そう、ムッチ先輩は一体何だったの。
ち先輩は賑やかしだったな今回は。完全に前回さ、あんなにさ振りまくってさ、うん、とんでもないことを起こすよかんみたいな感じになったけど、うん、あの非常にそのムッチ先輩のあの登場するコントだけで終わるっていう、
その
余波なかったっていう、
なかった。
だってこのカフェ内でほぼ収まってますからね、ムッチ先輩の行動。一回ロケに移りに行ったけども、うん、いやだからあの新設定としてはさ、その耳から血が出るみたいな、うん、その耳キーンってなるみたいなやつとか、
うん、
その体がいいってなるやつに加えてちょっとその体に障害出てますよね。
まあ耳キーンってなると、うん、確かにあそこまでなるんだとはちょっと思った。
そう、なんかちゃんとドロッと血出てました、うん、なんかちょっとえって思った。
いやあれもしかしたらなんかあるかもしれない。
なんかあるでしょ絶対。
いやこんな感じですかね。
というかね、そう、ああと ゆっくり実況いじってるところとか面白い、
ね、あれね
マジうざいもんな。
なんだぜ、
どうして消すのかなって、そう、いや真似するよな絶対っていう、初めて見たおじさん絶対真似するよなっていう、
真似する。
いやそうなんだよな、まあ、そう細かいところ。あと東京オリンピックをいじるところ面白かったですね、うん、
面白かったね。
あの伊達店で東京オリンピック招致したの安倍佐藤さんですからね。
そ
のあんたが招致したんだろうって思いきや、あそれは昔の方だから、そっか2021の方は知らないんだって。
そうそうそう
とか、まあ、絶対わざとやってる。
確かに、
ね、絶対いじられたくてやってる。
確かにね、
うん、いやとかね、まあ本当にもう確かに情報量すげえ多かったな。
そうね、なんかその上でなんかこう俺の中ではスパーンみたいな話じゃなかった感じがあったから、
分からんね。
いやー9話も楽しみですね。
いやーもう引っ張ってくれますよ本当に、
はい、
というわけで無限前歌手は YouTube とポッドキャストで配信しております、
はい。
過去の回もですね全話感想を出しておりますので、よかったら遡って、聞いていただけると嬉しいでございます、
はい。
以上おしまいすおきでした。
高野湊でした。
ありがとうございました。
ありがとうございました。